ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。
はい、どうも、バイリンガリレオです。今日もよろしくお願いいたします。すいません、2週間ぶりのエピソードになります。Hi everyone, this is Keanu. It's been 2 weeks since the last episode. ということで、今日は、実は本当は、トルコでエピソードを撮る予定だったんですよね。実は出張で行ってまして。で、ツイートちょっとしたんですけれども、あまりにも忙しくて、とうとう日本に帰ってきちゃいました。なので、いつもの部屋からの配信になります。So I was gonna actually record my latest episode, this one, in Istanbul when I was at a business trip, but since I was so busy, I ended up recording at home, like usual. はい。で、まず、皆さんに投げかけたい質問があります。課題があるとき、どう対応しますか？
So I have a question for everyone. How would you react or deal with issues and tasks in your life?
僕はですね、時と場合によったりするんですけれども、多分最初にこうパッてイメージがこう解決までのイメージがない場合は、一回こう離れてこう考え直すというか考えもせず、一回別のところに行ってですね、物理的に。それこそ机が立ち上がったりとか、あとは違うタスクをしたりして、で、また戻った時にまた別のインスピレーションというか、考えが浮かぶかなっていうのを期待して、あんまりこう、ずっとその一つにこだわらないようにするかもしれないですね。果たしてそれがいいのかわからないんですけれども、まあ急ぎじゃない場合は、ずっと考えても仕方なかったりするので、意外とこう、こうふとした時に、あ、そういえばこうしたらいいじゃんみたいなのが、多分トイレ行ってる時とか、シャワーとか、皿洗いとか、結構水回りの時って意外と他のやることがないので、その手以外の頭のこう、中が意外とこう、考えが浮かぶいい機会だなって僕は思うんですよね。なので、そういう時にこう、アイディアとかが出てくるのを期待して、たまに取り組んだりしています。
So, in my case, when there are issues or things that I can like deal with immediately, I might sometimes like get away from it and come back later when I can with better ideas and inspiration. And usually when I'm like at a bathroom, shower, or washing dishes, when there's usually like a space in my brain that I could think about something else, that's usually when I get good ideas, I think, and I go back to the tasks.Only when the deadline is not right after.
という感じなんですけれども、じゃあなんでこの質問を投げかけたかというとですね、今日は台風と生き物についてのエピソードになります。まあ今日はその台風ということで、まあ課題にちょっと例えたんですけれども、台風と生き物、まあ言っても人間以外ですね。はい、動物です。つまり、台風の時、特に海の生き物ですね、カニとか魚、カメが例に挙げられるんですけれども、は、まあ、亡くなるものもいるんですよね。で、生き物によってはですね、こう、あらかじめ避けることもできたりして、サメはですね、低気圧を察知して、その場所から、離れたりとか、そのことによって、事前にこう、危険から、身を守るっていうこともできるんですよね。ただ、サンゴ礁とかに関してはもちろん動くことができないので、もう立ち向かうしかないわけなんですけれども、そういう生き物は、まあ、壊滅的状態になったりしてしまいます。
So the today's topic is about typhoons and animals, or cyclones or hurricanes, depending on where they're made. And that's the reason I had the initial question.And during typhoons, well, today will be all about typhoons. During typhoons, many sea creatures like fish, crabs, turtles, die. And there are some animals that are able to avoid, such as sharks, that could sense the low pressure and relocate themselves. But some can't move, like coral reefs. Those ones are usually devastated by the typhoons. And 果実を食べる個体にとってはですね、まあ、ダメージだったりするんですよね。こう、せっかく木の実をとか果物をですね、普段食べてるのに風でやられて、もうぐちゃぐちゃになっちゃってみたいな。まあ人間もそれはそうですよね。農家の方がすごい被害を受けるっていうのは台風はもう当たり前のことなんですけれども。まあそんな形で動物はいろいろな、まあ生き方というか生息地によって影響の受け方も変わってくるんですけれども、じゃあ台風の時、鳥って何してるんでしょうということなんですけれども、鳥はですね、まあその鳥によってもまあ住んでるところいろいろありますけれども、まあ木の上にいたりとか、葉っぱの中にこううずくまったり、もしくはですね、まあ人間社会が、発展している建物があるところだと、まあ、窓のこう下とかですね、縁とか、あとは日よけなどにたまとどまって、まあ、風を、しのぐわけなんですよね。で、あとはまあその台風がもう来るというのが分かっていれば、避けるために離れてこうそもそも台風に合わないように飛ぶという選択する、動物、まあ、鳥もいたりします。はい、でこれらはまあくまでも陸上で過ごす鳥の場合ですね。はい、どうしてもまあ陸にいるわけですから、何かしらの形でこう、まあ人間もそうですね。陸上で過ごす生き物としては、実感があると思うんですけれども、何かしらの形で、台風を生き延びるということになるわけです。ただ、海の鳥はどうなんでしょうと考えると、実は海に関しては、まあ、あまり隠れる場所とかが、まあ、ないんですよね。その屋内みたいな概念がないので。ということで、じゃあさてどんな研究なのかはこの後お話ししていきたいと思います。So like the individuals that eat fruits are also damaged when typhoons approach because those are usually fallen and they're no longer sometimes edible.Okay, so that's about other species, right? But what do other ones do? So we're talking about birds here. What do birds do during tropical cyclones? There are different ways. One is surviving winds by staying in trees, and another is also staying inside a pile of leaves. And also they can stay at window ledges to avoid wind.So basically, perhaps, in a way, it's indoor for them. And also, they could even fly away from storms to avoid being affected in the first place. However, those ones are for birds that spend their time on land, usually. So they have to find some kind of way to avoid wind when they're on land. However, what about the sea ones?The problem is there's usually nowhere to hide. You gotta just face the winds, like the ones out in the ocean. So what's the study here? Let's find out later. はい、じゃあ研究はですね、今回対象にしたのはなんと日本です。粟島という場所でですね、これは新潟県の北部にある、日本海にある島ですね。佐渡島ってすごい地図でもわかりやすいですけれども、まあ、その、北東にあるちっちゃい島です。はい、ここの島を対象にしてですね、11年間でなんと75匹の個体にですね、GPS を装着しましたと。で、この大学、日本も関わってます。スワンシー大学、リード大学、そして名古屋大学の研究者たちが、共同して行った研究になるんですね。はい。So,The study actually takes place in Japan, called Awashima, Japan, which is in Niigata Prefecture, the northern part, and it's a small island on the east side of Japan. And they tracked 75 birds for 11 years and put GPS on them and look at how they moved around and stuff. And scientists from Swansea University, University of Leeds, and Nagoya University were involved in the study. Okay, so let's find out the results in a bit.
じゃあ結果なんですけれども、面白いんです。だから選んだんですけれども、なんとですね、台風に向かってこの鳥たちはですね、追い風に乗っていきます。追い風に乗って、なんと台風に向かうわけなんですよね。どういうことかというと、陸地と台風の間にいる鳥たちはですね、まあ、嵐に向かっていくことが多くてですね、もうその目の方に飛んでいきますと。で、75匹中ですね、13匹が、まあ、強い台風の目の、まあ、30キロメートル圏内に入ると。そしてその後ですね、最大8時間程度それを追っていくということで、まあ、つまり台風に自ら、はい、ほぼほぼ入っていって、そしてその中に極力とどまるように追いかけていくということでですね。で、なんと傾向として面白いのが、風が強ければ強いほど、より多くの個体がその目の方向へ向かっていったんですね。なので、強い、弱ければ、まあ、そんなにこう近づいていかないんですけども、強ければ強いほどと。これどういうことと思いますよね。なんで自ら、他の鳥たちはむしろ離れたい。できるだけ、風に当たりたくない。まあこれ心理的に、まあメイクセンスですよね。だって風ない方がそれは穏やかじゃないですか。じゃあなんで彼らは追いかけていくのかと。それがですね、この後、理由について紹介していきたいと思います。はい。
So the funny result is thatWhen they look at those individuals, the ones who are at open ocean would ride tailwinds. So they basically follow the storm. And the ones who are between land and the storm would often head towards the storm and face the eye, basically following. And then out of 75, 13 were within 30 kilometers of the eye where the strongest winds occur. You know, the center is usually the strongest, right?The eye is usually the weakest, but nearby. And then they also follow the storm for maximum of 8 hours. So basically, they just go towards the storm and stay as close as they could. That was the idea. And the stronger the wind, the more individuals headed towards the eye.Pretty interesting, right? So why is this the case? Let's find out.
でですね、じゃあこのなぜかというところなんですけれども、まあこれはあくまでも研究者たちの予測になります。けれども何が考えられるかというと、これ聞くと納得なんですよ。理由はですね、鳥からしたら物にぶつかることが一番の懸念なんですね。なので、それこそ自分が地面の近く飛んでたら風によって地面に叩きつけられて、怪我をしたりとか、まあ、物に当たったりとか、物が飛んできてですね、当たって、それで怪我するということなので、それを回避するためにはむしろ台風に近づいていけば、台風はもうもはや空気の中というか、こう、当たるものがないという安全性が逆にあるので、鳥から見たら台風の目っていうのは危険からむしろ遠ざかっていることになるんですよね。面白くないですか？はたから見ると、いやなんで台風に近づくのって。いやむしろ危ないでしょと。逆なんです。近づいた方が安全だったりするんですよね。で、面白いのが年上の個体ですね。経験者たちはですね、土地勘があるわけなんです。なので、陸地をなるべくこう避けるようにできるので、生き残るのがより上手になるんですよね。なので、今、本州に台風が近づいてるからもっと離れたところに飛ぼうみたいな。なので、陸地がなるべく離れて、台風を追いかけてるだけだとそれこそもしかしたら上陸して、あれ地面に来ちゃった。風で叩きつられたっていう、そういう、まあ、なくなる、リスクをですね、土地が分かっていればいるほど、あっちから、あっちは、日本があるから、 離れようみたいな、そんな感じで、淡島の鳥たちはですね、避けて生き残ってるんですよね。という思ったのと逆な展開になったのが、むしろ理にかなっている今回の、鳥たちの行動パターンでした。 Okay, so why do they face follow the storm? So the expected reason is that in order to avoid any risks of being hit by objects or being slammed to the ground is one of them. So in other words, you know,The eye of the storm is away from any danger in bird's perspective. So because of when the birds are flying near the land, you could, you know, you're basically having more chances of being hit or hitting something. But when you're in the storm or basically away from the land, you're basically like swung and all those like craziness maybe by wind, but you know that you're still in the air, right?And there's nothing except for the ocean, probably, to, that could hit you in any kind of way. So for them, it's actually safer to face the storm. And the funny fact is that the older ones are better at surviving because they have better map sense and able to avoid land. So when they're flying and they're following the storm and knows that, oh shoot,The land is approaching. I might as well go the opposite direction. The older ones have more experience knowing where things are on the earth. So they're able to survive better with better chances of surviving. ということでですね、今日はその課題というふうに最初は、オープニングでお伝えしましたが、まあ、その課題にですね、むしろ自分から立ち向かっていった方が結果的に安全というかいい方向に向かうという面白いパターンを今回見つけたので紹介しました。なのでですね、人間に関してはまあそのオプションはあんまりないですけれども、何でしょうね、どういう時にこれが適用できるかってちょっと考えたんですけど、まあこうむしろ自分からそのまあでも人間もそうですよね。例えばヘリコプター的なもう風任せの気球みたいなのに乗ったらむしろ安全だったりするのかね。いやちょっとそれはわかんないですね。鳥の話かもしれないんで、まあ人間はもうちゃんとした家が施設が、インフラが整っている場所はそういうね避難方法があるので、そっち使いましょう。気球はちょっとやめましょう。はい、ということでですね、まあ鳥と台風ということで今日はそんなエピソードでお伝えしました。 Okay, so I was just talking about humans could basically apply the same thing by being on those hot air balloons and stay in the wind, but okay, that doesn't really make sense. I think it's for if you're human, you're better off staying in strong buildings and protect yourself from winds. Okay, so don't try this at home. Okayということで、今日はそんなエピソードをお伝えしました。また次のエピソードでお会いしましょう。See you next time!